こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン。フルマラソン走った、初めてでしたとかね、そういう方も多かった週末なんじゃないでしょうか。お疲れ様でございます。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしたりしております。
よろしくお願いします。
ランラジ103km です。今年最大の挑戦と来年の挑戦、ちょっと今思ってることをね、お話ししていきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。グダーのクーポン、ランラジオね、クーポン出ております。 10% オフ、グダーのオフィシャルサイトでランラジカタカナでクーポン名入れてみてください。
よろしくお願いします。
自分へのクリスマスプレゼント、あの人へのクリスマスプレゼント、いいんじゃないでしょうか。ぜひ、まあ、いろんなカラー出てますからね。ということで、今回は皆さんからいただいているハッシュタグランラジ、ハッシュタグ2023年これだけはというやつ、前回と同じですね。引き続きこの辺紹介していこうと思います。いや、まずすいません、ちょっと今回の放送ですね、金曜日土曜日、まあ、この辺の更新ではなく、すっかり週末をまたいだ日曜日の深夜というかですね、ちょっと遅い時間になってしまって、この週末新しい回を放送できなかったんです。ごめんなさい。いや、ちょっとね、良くないですね。金曜日土曜日日曜日がちょっと詰まってましたね。でもって、まあこの金曜日の夜にやれるだろうと思ったんですけど、いや、ちょっとどうも体力が持たなくて、土曜日やれるかな、いや、どうも体力が持たなくて、ちょっとようやくというところなんですけど、いや、ちょっと自分のこう体力のゲージがですね、この冬だからなのか、なんか寒さと、お仕事とか、まあランニングの疲労とかもあるのか分かんないですけどね、なんか自分的には全然大丈夫と思ってたんですけど、なんかちょっとなかなか体が思うように動かないみたいな感じもあったりして、くそまあそんなこともあるということで、ちょっと遅れての配信となりましたが、ゆえにですね、この週末、湘南国際マラソン、松江城マラソン、福岡国際、まあ一部のエリートですけどね、小野ハーフ、三部町優雅を、いろんなところでレース開催されて、ご出走の方々お疲れ様でした。はい、まあそれ以外も大会は出ておりませんが、今日もいつも通りお仕事でしたとか、毎日の一歩一歩、ウォーキング、お出かけ、家のこと、いろいろあったっていうね方、お疲れ様でした。間違いなくその一歩、そのアクションがね、成長していると思います。年末のお忙しくなっていくね。12月ですよ。はい、突入しました。12月1回目の放送、どうですか、12月ですって。いやー、ほんとここからはもう記憶がなくなるぐらい、あっという間に、
いや、気づいたら明けおめでした
ってなってると思いますんでね、この1ヶ月楽しみながら、体調気をつけながら、そうですよ、ただでさえ忙しいんですもん。体調をね、崩してロスしてる場合じゃにゃいね、これ気をつけてください、皆さんお願いします。もう街の中ではインフルエンザっていうやつが流行ってるらしいじゃないですか。僕も次の週末タイで100マイル走るっていう予定があるんで、いや、もうほんと勘弁してほしいってね、ちょっと思ってるんですよ。レース前で怯えてます。電車とかちょっと怖いですね。はい、まあ、そんな時こそ睡眠、お風呂に入って体を温める、ビタミン C を取るね、この辺ですね。なんか先日ライブランでもちょっとお話ししたんですけど、やっぱり まあ、インフルエンザとかね、この免疫力っていうところに関してはやっぱり体の細胞を作っているベースっていうのがやっぱタンパク質ですから、これ取ってください、これやっぱ取ることが大事っていう風にね、どっかのサイトに載っておりました。いずれにしてもそう、体健康はね、運動してる我々特に、はい、この時期特にタンパク質しっかりと摂取していきましょう。タンパク質の摂取ってなんかそのどっかのホームページによるとですね、どこなんだよ、やっぱいっぱい取るためにはお肉とか魚とか一種類じゃなくて、魚と豆とかですね、卵とお肉とか、あの複数の種類を組み合わせていくことで取りやすくなるというふうに書いてありましたのでね、いろいろと取っていきましょう、バランスよく食べていきましょう、体温めていきましょう。ちょっとですね、今週まあいろいろ本題にもうさっさと入りたいんですけど、もういろいろありすぎてちょっといろいろ話したいことがあって、いろいろ聞いてもらっていいですか。まず1個はですね、今日僕の今年最大の目標、まあ、タイのお話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、そのタイのお話に関連することと、ですね、どれだっけな、こういう時すぐ出せよっていう話なんですけどね、そう、1個ちょっと先にお話するとですね、タイに行こうっていうのを、まあ、ランラジでお話ししていたと思うんです。そしたらですね、なんとランラジを聞いてくださっているタイにお住まいの日本人の方からメッセージが来て、 DM が来て、岡田さんこんにちはと、いつもランラジ聞いてます、今年も UTMB タイランド走られるということなので頑張ってください、僕も100キロの部に走りますという方だったんですね。で、この方が、僕が出るのがチェンマイっていう、あのバンコクのちょっと上の北の方の場所で走るんですけど、その方はチェンマイの隣の県ランプーンっていう場所に住んでいて、もう16年くらいタイに住んでいるので、チェンマイの山々に見せられて離れられなくなりましたと。でもし何かあったら手助けができると思うので、遠慮なく携帯やインスタのメッセージで連絡してくださいって言ってね、連絡くれたんですよ。嬉しいですよね。あの伊豆和さん、ごめんなさい、ちょっともう本名言っちゃいますけど、伊豆和さんという方ね、 DM ありがとうございます。でちょっと現地でね、会えたら会いたいななんて思ってるんですけど、何が嬉しいって、まあいろいろありますよね。この現地タイにも届いているというのも嬉しいですし、ランラジネットワークがだからそれくらい広がっていてね、あの誰かがどっかに行くときにこうやってランラジを聞いてるっていう仲間がそれだけ世界にいるっていうのが、やっぱり輪が広がってるっていう、やっぱ嬉しさ。そしてこう一緒にその現地の方と日本人の方とラントリップといいますかね、やっぱそれを楽しむことができるっていうのが、なんかやっぱり僕的にはすごい嬉しいなーなんてね、思ったところでございました。そうなんですよ、はい。あとまあそれでいくとですね、僕が、はい、まあ、ちょっともろもろ後でお話しましょう。はい、ということでですね、僕この週末ですね、いろいろあったんですよ。金曜日は毎年恒例のですね、年に1回のお仕事で暮らしのマーケットという、はい、皆さんご存知ですか、暮らしのマーケット。エアコン掃除とか庭木のね、伐採とか、まあ、いろんな業者さんが集っている暮らしのマーケットっていうね、まあ、プラットフォームがあるんですけど、暮らしのマーケットって僕の同級生が創業した会社で、そこのですね、年に1回のアワードのお仕事、いろんな出展者さんの表彰するね、お仕事をやってたんですけど、いやー、同級生のお仕事がこうやって日本中に広がってすごい規模になってきてるっていうのをね、見ると、いやー、なんか俺ももっと頑張ろうってね、ちょっと活が入った週末でございまして、まあそんなこんなで、まあ、仕事がちょっといろいろね、土日は昨日と今日はグランドサイクル東京という東京都がやってる自転車のイベントがあって、味の素スタジアムに2日間いたんですけど、なんかね、詰まってて仕事が。で、明日は珍しく月曜日に朝から仕事があるんですよ。今日はやべえぞっていうコロチキさんとちょっとだけ共演して、明日はですね、なんだっけ、 あの合言葉忘れちゃった、ティモンディさんと明日でご一緒するという、なんかちょっとお笑いついてるんですけど、ちょっとタイの前に仕事詰めすぎたなっていうね、ちょっと後悔があるんですよね。土日ノーラン久しぶりですね。いやー、なんか朝からやっぱりイベント仕事があると夜疲れちゃってダメですね。土日がっつりノーランっていうのが、ちょっとなんかレースを控えた僕にはジョグくらいしておきたかったなっていう気持ちがあるんですけど、さっきサウナを思いっきりね、走れないけどサウナならっていう感じで思いっきり3回転やってきてすっきりしております。 はい、まあやれないことはしょうがない、やれなかったこともしょうがないんで、後悔してもしょうがないんでね、切り替えていきたいと思います。体を温める、お風呂に入る、生姜を食べる、まあ今からできることプラスになることね、考えてやっていきたいと思います。やりました、ナイスサウナでしたね今日は。自分のご機嫌ね、走れなくてわーってなったんですけど、ちょっとそういう感じで今日はご機嫌を取りました。つい先日金曜日ですね、12月1日に、はい、ランラジオンラインオフ会年内最後のやつをやりまして、1月1日元旦も夜の9時半から、いや夜の9時半がいいのかな、もうちょっと早い方がいいのかな、まあ夜の9時半でいいか、うん、元旦もランラジオンラインオフ会やりたいと思いますんで、皆さん来年もよろしくお願いします。新年早々、ナイスラン始めしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。12月は12月23日24日に国立競技場で行われるクリスマスのリレーマラソンの、まだエントリーが、ね、できると思いますので、ぜひ出走したいという方 DM お待ちしております。メールでも OK でございます。あと12月29日はビヨンド、はい、これ PB 破壊したいという方のね、お手伝いをしていきたいと思います。僕もこれが仕事納めじゃないか、12月30日のライブランがあるか、はい、まあ、でもほぼほぼ仕事納め、イベント納めですね。そして来年の1月6日は西東京 30K、 そして1月7日がハイテクハーフ、1月20日が東京チャレンジマラソン戸田橋陸上競技場、3月10日に草加松丸太鼓橋ロードレース10キロの大会があるということで、来年もめちゃめちゃに MC してやろうと思って言い方が悪い、いろいろな大会で MC をしていきたいと思ってますんでめちゃめちゃな MC はしないよ、うん、ということで、今年最大の挑戦と来年の挑戦、今ちょっと思ってることなんかをちょっとお話ししていこうかなと思っております。12月に入ってね、今年もいろんなことあったなーなんつって、ちょっと写真を見返してたわけなんですけど、どうですか皆さん、どんな1年でした？ちょっと早い振り返るの。でも僕自身はですね、ちょっとざっと振り返ってみたんですよ。スケジュール管理を大まかに、予定は Google カレンダーを使ってるんで、 Google カレンダーをね見返してみたんです。どんなことがあったのかななんていうのをちょっと早足でいきますとね、1月に僕引っ越しをしたんですよね。引っ越しをしてですね、1月の20日ぐらいかな、引っ越しをして、で間もなくですね、1月引っ越した直後に彼女と別れ、はい、ランラジのオフ会、ランラジオフ会荻窪エリアでね、織原さんが仕切ってくれたランラジオフ会というものが、はい、ここで東京で初開催されまして、で2月ベストドレス、ベストスニーカードレスファッションね、これ僕は年に1回やってる、すごい楽しみにしてるお仕事をやって、年を重ねた自分の誕生日に自分の引っ越した家でホームパーティーをやって楽しかったですね。3月は確定申告に追われ、東京マラソンで自己ベストを更新し、草加松原太鼓橋ロードレースで MC をして、ナンバーのイベントで大迫傑選手とご一緒して、渋谷モチサンドウィメンズランで初めてね、そうここに立つまでっていうエピソードをね、ちょっとランラジでも収録しましたけど、で福井桜のトライアルマラソンにも行って初めて福井に上陸してなんていうね、濃厚な3月でしたね。4月は特にあんまりこれといったトピックがなくて UTMF の応援行ったぐらいなんですけど、5月が柴又チャレンジ4サツキリレーマラソン、6月が富士ヒルクライムって自転車のイベントで、アメリカのボルダー行きましたね、富里スイカロードレースの MC したり、4年ぶりにサロマ湖行ったりなどなど、ね、ちょっと7月もあんまり特になくて8月が人生初仙台、ね、仙台に旅行行って、赤川の花火大会、これ山形県なんですけどね、家族で旅行に行って北海道マラソンの MC、 いや懐かしいね、もう懐かしいですね。9月がシドニーですね。で10月がレイクビア100という100マイルのトレイルの、まあ、100マイルという距離の MC をするのが初めて で10月もナンバードゥ駅伝ありましたね。11月甲州アルプスオートルートチャレンジ、6体フェス、戸田マラソンで、大田原マラソンで自己ベストを更新というね、よかったですね。3月と11月に2回自己ベスト更新できて、で12月今月が、まあ、タイに行ってビヨンドで MC してみたいな、ざっくりな1年でございました。まあまあなんかいろいろあったななんて思うんですけど、ちょっと振り返っていくとですね、お仕事では福井に初めて行けたこと、まあ、こと次の3月31日の福井桜マラソン第1回目大会でね MC できたらいいなーなんて思ってるんですけど、どうなることやらね、次につながるといいですよね。でやっぱり今年のハイライトといいますか、北海道マラソン、ここで MC したのはね、いいギア、いい経験というか素晴らしい一日でしたね。あの日が一番緊張してたかも、はい、僕あんまり緊張しないんですけど、あの日が一番緊張してたかもしれないですね。あドキドキするって、 Google カレンダーに8月27日 の予定がね入ってるんですけど、それは北海道マラソンの日で、北海道マラソンの予定がバーっとこの日からこの日まで北海道マラソンだっていうスケジュールを入れてて、27日にですね北海道マラソン MC 岡田の歴史的な1日だっていう予定が入ってますね。それだけ自分でも予期してて気合が入ってましたね。まあ、あとはシドニーマラソン、本当シドニーというオーストラリアという場所に初めて行けて、あこんな素晴らしい場所があるんだっていうような、まあ、いろんなお仕事をさせてもらったなという1年でございました。動画もたくさん、イベントも、ラジオも、もちろんランラジもいろいろやりましたね。ランラジもだってオンラインオフ会もそうだし、リアルイベントもそうだしね、結構やりましたよね今年の1年。まあ来年はもっとやっていきたいななんて思ってますけど、ランラジですから仕事だけじゃなくてランの方もちょっと振り返っていきたいと思いますが、岡田私ですね、今レースの話もちょっとしましたね、何個レース大会に何個出たのかってちょっと振り返ってみたんですけど、どう思いますか、何個レース何個大会に僕出たと思われますか。じゃじゃん、月1だと12回ぐらい出てるのかな、いや岡田もっと出てるのかな、はい数えてみたんですけどね、今年ね6レースでした。多いなって思う方かもいるかもしれないし、お岡田ってそんなもんなんみたいな方もいるかもしれないですよね。僕もねちょっと振り返ったんですけど、うわーもっと出たかったな、少ないなっていう感じ、少ないなとは思ったんですけど、振り返ると6か、うん、内訳はねハーフマラソンが2個、フルマラソンが3本で、トレイルに関してはまだ0本、これから1本、来週1本。いやー特にトレイルね、もうちょっとやりたかったななんていう、だから年始の想定とずれてしまったなんていうところが困りましたね、はい、出走したのが6に対しまして、はい、私お仕事でねマラソン大会のお仕事をさせていただいておりますけれども、あの大会お仕事の方どうだったんだっていうね、ランニングの大会、まあ市民マラソンっていうようなくくりで数えたら何大会やったのかなってちょっと数えてみたらですね、こちらはね25大会、25対6の比率すごくないですか。明らかにまあまあお仕事だからっていうのはありますけどね。ちなみにですね、これまあ誰の得になる情報か全く分かりませんけれども、僕の25大会の内訳は10キロが、あ、まあ、一番多いのがリレーマラソンなんですよね。8大会8イベント、リレーマラソンが8、一番多くて、次が10キロ、フルマラソン、これが5大会ずつなんですね。でハーフ1大会、30キロ走1大会、ウルトラマラソン1大会、トレイルが2大会、まあ、その他ちょっと短いやつというかちょっと特殊なやつが2大会っていう感じで、全部で25か、ね、結構やってますね。西東京サーティー系ランナーズフルマラソンチャレンジ、まあそうですね、福井もそうだし、なんですかね、まあそうそう、柴又100系が唯一のウルトラ、トレイルは甲州アルプスオートルートチャレンジ、レイクビーは100、はい、意外と10キロ多いですね。富里スイカとか渋谷表参道ウィメンズラン、草加松原ロードレースとかね、うん、まあそんな感じなんですけど、はい、まあ今年最大の挑戦ということをちょっとお話ししていこうと思うんですけど、まあこれだけちょっと振り返ったんですけどね、最大の挑戦っていう点でいくと、やっぱりこの後を控えているタイの100マイルがね、ああなんじゃないかなって思います。そうなんですよ。どうですか皆さんは2023年を振り返った時に思い出深い日、出来事、あの日が2023年365日のうち一番輝いてたな、あの日の俺一番かっこいいあの日の私本当に最高だったみたいな、また戻りたいみたいな、夢にまで見るみたいな日あります？そんな日、いやこの辺ちょっと聞いていきましょうかね、ぜひね、ぜひ教えてください。まあ、今年最大の挑戦ということで、まあ皆さんどうですか、この後来週は大島太平洋マラソン、イズトレールジャーニー、ホノルルマラソン、いろいろありますからね、はい、それがチャレンジだっていう方も多いかもしれませんけど、まあ、僕自身はやっぱり昨年の一番大きいチャレンジもタイの100マイルでしたけど、今年もそうなりそうだなっていうところです。今年も100マイルをどこかでやりたいって思ってたんですけど、 UTMF、まあ、富士っていう種目もね、UTMB も エントリーを逃してしまって、結局ずるずるずるずる行って12月年末のこの大会で走るしかないって言って滑り込んでね走ることにしました。本当は本当は本心的にはこのタイじゃない違う大会で100マイルやりたい、新しい景色が見たいと思ったんだけど、できなかった。やっぱりねダメですね。前もってここってちゃんと決めておかないと、ずるずるずるずる決められずに1年が過ぎる。1年ってたったの365日たったの365日あっという間に過ぎる。まあその結果12月にね駆け込んだっていう感じなんですけど、もうだから今年初めてのフル初めてのトレイルランニングのレースが1年ぶりの100マイル、え合ってる、これ合ってますよね。去年ね1年ぶりですよ、去年の12月に100マイルを走って45時間かけて完走したレース、はい、ちょうど1年前の放送が残ってるんで皆さんもぜひ聞いていただきたいんですけど、1年前の放送でねそのタイのレースこんな感じだったんですよ、はい、次に出る方のために参考になったらと思って、ここで収録しておりますなんて去年の僕が喋ってるんですけど、誰のためになったかって自分のためになりましたね今年の自分のために案の定やっぱり去年の放送聞いたらね、ああそうだったそうだったってもう忘れてるんですよ1年ってね、はい、あっという間ですね。もうあの去年100マイルを走った僕の力はもうトーンに白紙になっており、まっさら状態、1年ぶりの100マイルですから、1年ぶりのトレイルのレースですから、いやどうなることやだらですね、今年の年始にはトレイルである程度早いタイムで完走したいなっていう思いがあったんですよ。だからもう全然そんな目標ができなかったんで、ちょっとこの2024年にこれは持ち越していきたいなと、来年は本当にトレイルのレースとかをしっかりと予定を入れていきたいなと思っております。で僕自身この前の大田原マラソンでですね、全体の中で何番ぐらいに入ってるのかなっていうのを見ていくと、全体で100番ぐらいだったんですかね確か、あ違う全体別かな、あでもいずれにしても上位 5% から 10% の間にいるんですよ、ロードのレースだと。まあ、結構早いですよね。これがトレイルも40キロ短いぐらいだと大体 10% ぐらいの上位にいるんですけど、100マイルになると途端に制限時間ギリギリっていうもう状態になっちゃうんですよね。まあ、それだけ別競技っていうことではあるんですが、やっぱりねこの辺ちょっとなんとかしたいななんてやっぱり思うわけなんですよね。まあ完走することが楽しいんですけど、まあせっかくならタイムも追い求めてみたいっていう、1年ぶり3度目の100マイル、結局今年もね去年と同じく完走目標にはなっちゃってるんですけど、せめて もう去年よりもちょっと早くゴールしたいな、ちょっとタイムを意識してちょっと楽しんでいきたいななんて思っております。はい、今年最大の挑戦がもうすぐ控えているというところでございます。まあちょっとここまでね僕も今年を振り返ってみて思うのが、やっぱりあのさっきも言ったように予定しないとその未来はやってこないってことですね。まあなんかこのレースに出ようかなってずるずる考えてても、もうバチッと出ると決めないとダメ。大事なことは先に予定として入れてブロックする、もうそこに入れない、これが大事ですよね。でも僕自身やっぱりフリーランスでお仕事していて7年目なんですけど、あーどうしようその週末になんかすごいビッグなお仕事来たらどうしようみたいなでだから週末開けときたい癖があるんですよね。7年目になってもこのねレースの予定がねあまり積極的に入れられないんです。自分の遊びよりも仕事を優先にしちゃうんですよ。あーよくない、来年はレース入れたいと思います自分で楽しむっていうのももちろん大事だなって思ってますし、なんか皆さんと一緒に行けたらいいなっていう思いがやっぱり大田原を走ってねより一層思いましたね。そうなんですよ、仕事が入ったらどうしよう、準備できなかったら家族に反対されるかな、いやそんなもしもとか他人事は想像しても仕方ないんで、もうねその未来が来るように自分でその世を設定する、予定する、これ出るやる完走すると決めたらその未来がやってくると、こうやって言っているにもかかわらずやってなかったということ、本当に誠に申し訳ございません入れてこ、だから入れてこ、うん、入れてみんなで入れてきましょう来年ね。入れてますか。そうなんですよ、いや本当ね土日休みがいいななんて思ったりもするんですけど、まあその自分で勝手にね仕事して自分で勝手に休んでるだけなんで、ちゃんと休もう、うん、ちゃんとレース入れる、それが僕の来年のね1個のテーマでございます。うん、で来年挑戦したいことなんですけど、トレイルランニングのトレーニングを今している途中で山の中でですね、うん、集中力がこう高まった中で不意にはぁなんて思ったことが、まあ先ほど言った100マイルでやっぱりちょっとタイムをある程度追い求めていきたいって思ったことがまず1個あります。うん、なので来年はですね これなんだっけ、 UTMF じゃなくて富士じゃなくてなんだっけ、まあ、あの富士山の周りであれ、やあれね、うん、あれである程度タイムを狙っていきたい、まあ、当選すればですけど、あと UTMB ウルトラトレイルデュモンブランに行く、はい、ここでもある程度タイムを意識したいっていうのはやっぱりちょっとあったりしますかね。でももう一個は海外レースへの挑戦、 UTMB もそうなんですけど、海外の100マイル、あ、僕が2回目突入するこのタイ以外でもう一発なんかね、 UTMB ももちろん当たったら行きたいし、それ以外でもちょっとそう違う国のところに行きたいなと思ってます。100マイルの、 あの関連した YouTube じゃない、ポッドキャストで、あのトモさんっていう方がねやってる、まあ、本当に100マイルの中では本当に有名な方なんですけど、そのトモさんがやってる100マイルズ100タイムズ100マイル100タイムズっていうねポッドキャストがあって、これめちゃめちゃ面白いんですけど、まあ本当に100マイルを走る、100マイルを生涯で100本走るって決めたトモさんがその100マイルの感想とかを喋っていくっていう、まあ、めちゃくちゃ濃厚なハードなポッドキャストになって、これ面白いんです。これ100マイルのトレーニング中に聞くとテンションが上がるんでよく聞くんですけど、トモさんのね話を聞いてると、いやー世界にはいろんな100マイルがいっぱいあって、世界にはいろんな景色が広がってるっていうのを妄想ができるわけですよね。だからやっぱもっといろんな世界見たいし、もっといろんなレース体験したいななんてね思ってるので、この辺はちょっと頑張っていきたいななんて思っております。レースに関してはね、あ、フルマラソンもね忘れてた、勝田全国マラソンがありますし、東京マラソンも出ますんで、ここでバチバチにベスト更新していきたいと思っております。これも来年の目標ですね。2時間48分台出したいっていうのが私の野望でございますね。でお仕事としては、まあ、柴又100件もありますし、北海道マラソン、ね、あと福井に行きたいな、どうなるのかなっていうところなんですけど、ランラジのイベント、これを、ね、関東以外、今までやってきたエリア以外、今東京、神奈川、茨城とやってきてますんで、あのそれ以外の場所で、ね、しっかりやりたいなと思っております。であとまだちょっと大っぴらには言えないんですけど、一つねやりたいことがちょっと水面下で準備しているものが実はあるんです。ちょっと来年少し春先ぐらいですかね形になるんですけど、それをぜひラナジオを聴きの皆さんと共に作っていきたいというか、ぜひそれをね応援していただきたいななんて思っています。全くのノーヒントじゃないですか。1個、まあまあ新しいものを作るっていう感じですかね、やりたいとは思っております。どうでしょうか、なんかこんな風に僕のお話もしてみたんですけれども、皆さんの振り返ってみてね、何大会出たのか、どんなお仕事があったのかとか、どこに行ったのかとか、ぜひねなんかちょっと振り返ってみるのって結構面白いなって思ったんで、その月ごとにねやってみるのもいいんじゃないでしょうか。あと今年の挑戦、そして来年の挑戦っていうのを考えていく中でやっぱり思ったのが、あの目標ってマラソンのタイムもそうなんですけど、どこに定めるかってすごい大事だなって思いますよね。目標がちょっと高すぎると、高すぎてそれを達成できないがゆえに挫折を味わうこともありますし、目標かといってできるそうな範囲で低すぎな、ね、設定をするとやりきっても達成感が味わえないっていうこともあったりするんで、絶妙な位置がいいですよね。なんか例えばこう、まあ、グラフ、ちょっと平面のグラフを思い浮かべてほしいんですけど、横軸、横棒に期間、ね、時間があって1ヶ月2ヶ月3ヶ月1年とかってこう横棒、右に行けば行くほど時間が経過していって、縦軸、上に行けば行くほどその難易度が上がっていくとするじゃないですか。つまり時間をかけて高い目標に設定していくというか、時間をかけて高い目標を目指していくんですけど、その斜めの線、自分がどのラインまで行くのかっていうのが目標、そのね難易度が低ければ長い時間をかけて低い目標に到達するのは楽ちんだけど、短い期間で高い難しいものに行くのはちょっと急坂になっちゃって難しいですよね。だからそれが45度なのか40度なのか分かんないですけど、程よい加減の目標レベルっていうのを定めるっていうのがマラソンのタイムもそうだし、日々のね仕事とか生活においても難しいななんて思ったりするわけですよね。低すぎず高すぎず、できるかどうか分からない、つまりこのなんていうんだ、刃のこのあの縁みたいなね、まあ、これ刃渡りの目標なんて言ったりするんですけど、この刃渡りの絶妙なラインに設定したいですね。どうでしょうか、今年の振り返り、来年のやりたいことなんかそろそろ考え出してもいいかもしれないですね。皆さんの2023年の、まあ、ハイライト、いやーあの日よかったよ、こんな日をまた2024年もやりたいねみたいな2023年のハイライト、ね、 次回はぜひ教えていただきたいと思います。ということでスタートから30分
ありがとうございます。今日もはい
間違いなくそれですね、今日もナイスラン、ナイス一歩。番組の後半は皆さんからいただいているジャーナル、ツイッター、ハッシュタグランラジの投稿を紹介していきます。
今日もナイスラン、
スタートから31分間もなく、マイクを振ったつもりが振ってなかったんで、僕が今炭酸水飲んだ音とか入ってましたかね、もしかしたらね、かもしれないですね。まあいいか。ということでもうすぐ31分です。いやー、紹介していきましょうか。皆さんからいただいている2023年これだけはっていうね投稿、前回に引き続きご紹介をしていきたいと思います。ありがとうございます。そうそう、ちょっとねご紹介しようと思って忘れてたんじゃなくてすぐ出てこなかったのがこれです。さっきのタイの出来事しかり、ちょっと嬉しいなと思ったのがヨンヒさんの投稿ですね。ヨンヒさんありがとうございます。ツイッター、まあ、X から、ちょっと前の投稿なんですけど、ヨンヒさんが筑波マラソンをした時のやつですね、今回筑波はランラジラビットティーで走って本当に良かったなって、ぼっち参加、つまり一人で参加、ぼっち参加だったけどラントリップジャーナリストさんたちにめちゃくちゃ応援されて、全く知らないけどランラジティーを着ているから声をかけ励まし合い、全く知らなかっただろうけど背中を押してくれる人もいたし、それの時だけではなくラントリップでもまたつながっていく、日々のランニングをもっと楽しく同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていくというビジョンって本当に実現していくんだなって、すごいなって感動、思いは人を動かす、ありがとうございます。で僕をメンションしてくださって、たくみさんランラジオ始めてくれて続けてくれてありがとう、これからも今日もナイスラン楽しみにしてますっていうご投稿、いやー嬉しいですよね。今日湘南国際マラソンにラントリップ大応援団がいまして、でそこにねラントリップ代表の大森さんも行ってたんですけど、大森さんと DM しててお疲れ様でしたなんてやり取りしてたら、ランラジティ来てる人めっちゃ多かったよって言ってくれてね、本当ランラジティをその大一番という晴れの日に来てくださって、皆さんありがとうございます。でも本当にランラジ T シャツは T シャツじゃないんでツールなんですよ、つながるツール、応援、あの人はランラジ聞いてる人なんだな、ラントリップのファミリーなのかなとかね、ライブランやってるのかなとかね、わかんないですけどね、ランラジっていうものでこうつながっていく、つながるツールなんで、そうやって使っていただきありがとうございます。よっしゃ、いやそういうねちょっとずつでもやっぱ進化してますね、ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。2023年これだけはということでご紹介をしていこうと思うんですが、あ今日ね、小野ハーフマラソンご参加でしたね、お疲れ様でした。たかしさん、はいお疲れ様です、皆様ナイスランでしたということで、小野ハーフマラソン行ってきたという、これあランラジ T シャツありがとうございます。そしてサラさん、2023年これだけは、いつも日曜朝のテレビ番組元気の時間を録画して暇な時に見てます。今回はイヤホンで難聴の危険性が高まるという話題、前から知ってはいたんだけどなんとも恐ろしいやということで、私もイヤホンつけてランニングしちゃうことが多いですよね、交通には厳重注意、はい、1時間に1回はイヤホンを外して15分ほど耳を休めた方がいいとのことで、おすすめの食材が、難聴を予防するおすすめの食材がビタミン B 群とマグネシウム、ランナーのおすすめ食材と変わらんなと、2023年これだけはやっておくこと、ランニング中イヤホンを1時間聞いたら15分休めるようになる、なんなら自然の音を聞いて音楽脳内再生で何時間でも走れるようになるにしますなんかレベル高い気がするけど、まあ、ちょっと耳を休ませる、いいですね。走るときにね、もう骨伝導イヤホンでしか走らないんでちょっと分かんないんですけど、耳はね疲れますもんね、休めるって大事ですね。いや今日サウナ入ってて思いました、何も考えないっていいなって 何も考えないという時間を作るって大事だなって思いました。サウナ入ってるこの気持ちよさをどうやってランラジで紹介しようかなとかって、サウナ入りながら汗かきながら、ああダメダメダメ、こんなこと考えてたらダメだよ、もっとリラックスしなきゃとかって思いながらね、リラックスしてましたね。そうだ、今日サウナ入ってても思いました。年に1回ね、来週その100マイルというチャレンジ、自分自身でああもうやだとか辛い、もうやめたい、でも自分で選んだ挑戦っていう、もうなかなかそういう大一番ってなかなかできないし、やれないと思ってるんでね、楽しんでこようって思いました。何の話だですね、他の方も紹介していこうかなと思いますけれども、そう今日ねちょっとご紹介テーマ以外のもちょっと見ていこうかな。フリギさんも伊勢崎シティマラソンお疲れ様でした。これは26秒、PB 更新、はい、お疲れ様でした。天気良かったですね。10キロのやつかね、はい。そして紹介していきましょう。2023年これだけは、あっちさんありがとうございます。その1、ランラジオンラインオフ会全部出席することということで、12月1日もありがとうございました。その2、前回も書いたけど、サカレンのこれ妙見アタックだったかな、2回頑張ること、サカトレ。その3、朝ラン習慣を続けること、この3つですっていうね。今朝はちょっと寝坊したけどちゃんと朝のルーティン、12回目の朝ランで朝ごはんのパンを買いに行く達成、お疲れ様でした。いや続けるって大事ですよね。そしてタミさんありがとうございます。2023年これだけは、あ、湘南国際、ね、タイムに松竹梅を目標に立てたのでなんとかこれをクリアするっていう風にね、オフ会でもおっしゃってましたね。ここ2ヶ月ずっとかかとが痛いのがちょっと気がかり、走れないわけではないので頑張ろうということで、梅の下の目標として今年の北海道マラソンのタイムは最低限上回りたい。暑かったですからねあの日ね。どうだったんですかね、まだその後のジャーナルは更新されておりませんが、はい。あ、そのタミさんのやつにも書いてありますけどね、湘南国際の2日前、当日朝の気温をイメージするため今朝は軽くジョグ、はい。コースはいつもと違って、35年前当時ランニングを趣味にしていた今は亡き父と走ったコース、いやなんかしみじみしちゃいそう。当時はダイエットのため、いやいや走っていた自分がよもや当時の父より年配になってランニングが趣味になるとは当時の自分は思ってもみませんでした。父ともっといろいろな話がしたかったなと思いながら一歩一歩踏みしめてきました。いいですね。でもね、そうなんだよね、今日もね、僕ついさっきサウナ同級生と一緒に入って、で同級生と一緒にちょっとご飯食べて帰ってきたんですけど、この話しましたね。その同級生も、あのもう親父が亡くなっちゃってて、親父と、まあ、もっと飲みに行きたかったけど飲みに行けなかったから、あの親父の弟さんおじさんとこの前飲んできたみたいな話をしてて、おやそれもいいねなんて話なんですけどね。そうなんですよ、常に変わっていくじゃないですか、何もかもが。だから今は今しかないですからね。あそこ行きたいなとか、あの人に会いたいなとかね、思ってるうちにやんなきゃですよね自分にね、いつも同じようなこと言い聞かせてるんですけど。で、アーチンさん、2023年も残り1ヶ月、気づけば毎年、今年に入って毎日休みなく朝ランしてた、すごいね。でもってこれ気づけばなのがすごくないですか、やろうじゃなくて、みたいな、やってるみたいなそのせいで毎月の月間走行距離が300キロ超え、すごいな、俺これ見習わなきゃな。ここまで来たら2023年休まず朝ランを続ける、故障なく楽しくは思ったのに、いやいいですね、素晴らしい。あ、僕ランの振り返りもちょっとねしてまして、アプリでチェックをしていたらですね、まあなんとなく2023年の12月のランニングの距離もなんとなく見えてはきてるんで、ならすとですね、私月間走行距離、まあ、平均200キロでございました。少ないね。あ、まあまあ普通に考えたら多いとは思うんですけど、タイムとかを考えるとちょっと少ないのかなっていうね気はしますよね。多分サブ3をやってる人もたちの中だとだいぶ少ない方なんじゃないのかなっていう気はするんですけど、それをちょっと反省を受けて、300キロ走る月とかあれば、250キロの月もあれば、130キロの月もあれば、結構出っ張り引っ込みがあるので、まあ仕事と同じですね、この辺ですね、うん。 もうちょっと平均距離伸ばしたいなって岡田は思っております。
皆さんはいかがでしょうか。
続いてよし FZ1 さん、2023年これだけは、
毎年思っていてできてない部屋の掃除、
耳が痛い、
雑誌すら何やら散乱しているので今年こそは、着ていない服もたくさんあるので断捨離もってすっきりして来年を迎えたい。
間違いない、これがねすっきりしたいな俺も。
はい、茨城優作さんありがとうございます。
これはちょっとねドラマ仕立てになってるのかな、つくばマラソンのやつなので、ちょっとこれご紹介していきましょうか。うん、読んでいきますね。優作さんありがとうございます。優作さんラスト、遠くから私を呼ぶ声がする。こんな経験は初めてで、まるでその声に引き寄せられるかのように最後の力を振り絞り、意識が朦朧としながらもゴールに向かってがむしゃらに走りました。私を呼ぶ方へとよろけながら進むと、優作くんおめでとう、その声で我に返りました。そこには大切な仲間が笑顔で待っててくれたんです。泣きそうになるのを耐えながらハイタッチ、念願のサーブ4達成。振り返れば4年前、初フルマラソンで出した記録は4時間2分24秒。4年間でやっと3分の更新。4年間で3分。だいぶ年月がかかりました。そんな今回のつくばマラソンは初めての参加。1年前までぼっちらんの私、ジャーナルでつながった方との出会いがきっかけでいろいろな場所で多くのランナーと知り合うことができました。そんな思いで迎えた当日、気温が低くて冷たい小雨が降る中のレース。序盤は順調なペースの走りだったのに25キロ頃から手足の先がしびれて、急に体がだるくなり徐々にペースダウン。やばいやつだ、どうしよう、またダメか。そこから今回のドラマが始まった。今までに知り合えた人たちが次々と沿道で大きな声で名前を呼んで応援してくれていたんです。素敵。スライドでエールをくれた仲間も、自分だってきついはずなのに、まるで諦めるなと言ってくれてるかのようでした。諦めたらそこで終わると最後は自分に言い聞かせながら、気力だけでの走りに、ゴールが近づくにつれ応援してくれた仲間一人一人が顔が頭に浮かんで感謝でいっぱいのゴール。皆さん本当にありがとうございました。嬉しかったですというね、素敵な写真とともに、えい、ありがとうございます。いいですね、いろいろありますね、ドラマですね、やっぱりつながりですよね。うん、そんでもって次行きましょう。あ、またまたつくばの写真ですよね、これゴンさん。ゴンさんちょっといろいろ観光大使でしたっけ。あ、これだ、茨城ランニング観光マイスターおめでとうございます。茨城の案内はゴンさん、走った距離は裏切るけど練習内容は裏切らない。2016年は5時間2分誕生日記念初フル、2017年は4時間53分初サブ5のリベンジ、2018年4時間25分、2019年4時間14分、2021年、距離を踏みすぎて故障、練習内容を見直す、2022年4時間9分、2023年3時間54分10秒目標達成、サード PB すごい。50過ぎて走り始めても人間成長できるみたいですよ。いやー素晴らしいですね。そうなんですよ、物事に始めるに遅いすぎるということはない。あんまりうまく言えなかったいやそうなんですよ、僕のね大好きな歌でクリーピーナッツのかつて天才だった俺たちっていう曲があるんですけど、ぜひ聴いてください。そうなんですよ、そこの中でね、最後の方に俺らは大器晩成えいっていうところがあるんですけどそう、ランナーみんな大器晩成型ですから、そういくつになっても、大器晩成だと思い込んでやりましょう。いやまだまだでしょつって、まだまだまだまだ何にもなってないかもしれないけど、大器晩成だと言い続けていきましょう。そうそうそう、いやいいですね、踏んでもって、いやいろいろ来てるんですよ。ほんとですね、どこ行ったっけあ、カープさん2ヶ月ぶりのジャーナル投稿お疲れ様でした。2023年これだけは、3月の板橋シティ申し込んだことを奥さんに伝えることそこか、マラソン大会は事前承認を得るようにと言われていたのに、申し込んだことをなんとか年内に伝えてすっきりして来年を迎えたいえ、あんた言ってなかったよね、走りに行かなくてだみたいな、言っちゃいましょう 早く行っちゃおう、早く行っちゃおうね。続きまして、上野 HURC さん、ありがとうございます。ランラジ102回目を聞きながら、102キロ目を聞きながら、前回に引き続き同じお題とのことで、皆さんの回答を聞きながら、自分は何だろうなと思いながら、シアンスノーラン考えながら、スノーランお疲れ様でした。 PB 更新かなと言っても、北の方はもうシーズン終了、まあ、北海道からですよね。やっぱこう今回も投稿することないやと、虚無欄に移行していたところ、ハルクチー君のチッチさんの回答を見て思いつきました。ズバリ、極寒でも外欄の習慣を身につけること。毎年11月から3月の期間はどうしても寒さ、そして降雪を理由に外欄の回数が減ってしまいますよね、道民の皆さん。いや、これそうだと思いますよ。でその結果体重も増えて、春先の本格ラン開始時には、
全然走れねえ、俺こんなんだっけと
寝がらんの境地に。確かに、うわ太っちゃうってね、蓄えちゃうんですよね。今年は12月もしっかり外ラン、月間最低100キロを目標にして、1月から3月、我が早生まれランニングクラブのシーズンをがっちり走り抜きたいなと思っておりますと。なるほど、いつも走れてないからこそっていうね。これいいんじゃないですか。そうそうそう、習慣を変えるっていうのもいいですよね。でもって次行きましょうか。ケンタさん、転倒転ぶね、転倒を学習して昼過ぎからスタート。あ、夜に転んじゃったんでしょうかね。のんびり走ってきました。ランラジで岡田さんの PB 更新や皆さんの意気込みを聞きながら、自分のこれだけはを考えながらラン。あ、皆さんこういう感じで使ってくれてるっていうか、考えてくれてるんですね。すいません、なんか悶々とさせてたらごめんなさい。お題がもう怪我しない、もうこけないことか。あ、これ大事ですね。まあでもコントロールできるようなできないようなこともあったりするんでね。まあ確かにその転びづらい時間帯にやるっていうのはいいですね。確かに確かに、はいはいはい、なるほど。で続きまして、じゃじゃん、ともこさん、ありがとうございますね。戸田の応援も、戸田の応援じゃない、戸田はともこさんが出走して、小田原の応援ありがとうございました。2023年これだけはビヨンドでやれるところまでやってみること。いやー、いいですね。待つ PB3 時間40分18秒を更新すること。竹、昨年ビヨンドの記録3時間43分18秒を更新すること。梅、3時間45分のグループ内でのゴール。あ、いいじゃないですか、いいバランスですね。あと1ヶ月でどこまで自分を高められるのか、うーん、やってみよう。はい、やってみよう、やってみよう、そういうことですよ。やってみなきゃ何も始まらないということでございますね。でそして X からもね、そうビヨンドの話ですよ。信之さん、言わずもがなですがビヨンドでサブ 3.5 です。マラソンは速ければ偉いわけでもなく、走る人も歩く人もみんな素晴らしい。本当そうですね。でも私は過去3回失敗して悔しいって言ってるだけじゃない。本当に練習した、ダサくないって、このままの自分で年は越せない気がしてる。今年絶対、今年、いやいいですね、この2回今年絶対今年って言ってる感じがいいですね。ね、そうそうそうそうそうそうそう。でこれコメントにね、ダーハナさんも今日やるしかないって信じ続けて、12月29日自分を信じましょう。そうですよ、今年やりましょう。まあでできなくてね、悔しい思いを何かでしても、まあまあいいんじゃないですかね、いいんじゃないですかね。そう、でも今年その気持ち、気合が何か絶対モチベーションになりますよね、動き化しますよね。そして砂ぎつねさんも、オノハーフお疲れ様でした、キャッスルと写真撮ってる。はい、マチさんお疲れ様でした。あー、オトワルの日ですか、レベルアップおめでとうございます。2023年これだけは、今シーズンハーフ2つを走ったんですが、フルまだこれから、来週末の湘南国際マラソン出走予定なので楽しんで走ります、果たして結果は、ということで、そんな投稿していただいたマチーさんも、今日おい湘南国際マラソン、ネットで7分ほど PB 更新でも、サブ 3.5 に43秒お釣りが出ましたということで、サブ 3.5 は今後のお楽しみにします。あー、3時間30分43秒いいですね。 PB は更新したけど、もうちょっと目標までね、あーでもあと少しだったんですね、素晴らしい走りおめでとうございます。湘南もちょっと暑そうでしたね、なかなかちょっとっていう方もいらっしゃったかもしれませんけれども、いずれにしても皆さんお疲れ様でございました。イエス、 皆さんからのご参加引き続きお待ちしております。ということで、来週はですね、こんなテーマでいきましょうか。さっきちょっとお話もしましたけど、2023年のハイライト、2023数字、年が漢字のひらがな、ハイライト、カタカナで2023年のハイライトということで、それとね、ハッシュタグランラジをつけてご投稿お待ちしております。いや、あの日が良かったねとかね、わー、あの瞬間とか、あのイベントとか、あれ楽しかったとか、まあお仕事のことでも全然構いませんので、2023年のハイライト、どんなハイライトがあったのか
からの来年行くよ
みたいな思い出というかね、目標を設定するのにも振り返りから入ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、こんなテーマでお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、 X はハッシュタグランラジとハッシュタグ2023年のハイライト、ジャーナルでもお待ちしております。うん、まあ12月あと少しですけどね、年内も駆け抜けていきましょう。次回のランラジ、ちょっとね、間隔短くはなるんですが、ちょっと僕がタイに行っておりまして、ランラジを更新できないので、ちょっと事前に収録した内容をお届けできるように準備したいなと準備しますと思っておりますので、ぜひそちらもね、お聞きいただければと思います。なので、ちょっとそのメッセージはあまり紹介できないと思うんで、まあこれも2週連続にしていきたいと思います。2023年のハイライト、2週連続でお届けしていこうと思う、2週連続というか、むしろ次回じゃなくてその次か、2回先のランラジでそれを紹介していくことになると思いますので、ぜひ皆さんご投稿お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下でつながるね、そうです、つながっております。今回もありがとうございました。つながっていただき、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、今回もお聞きいただきありがとうございました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんともっとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスランお届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。